ださり、御神によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して、礼で礼拝を持っていきたいと思います。ですね、テレビとかでですね、ちょっと報道でご存知の方もいられると思うんですけども、イスラエルはですね、今ハマスとの、戦闘状態に入っていてですね、イスラエルにはこうロケット弾がたくさん撃ち込まれているという状況で、まあ、メディアがなんかイスラエルの方から仕掛けているようなこうそういう論調なんですけども、まあパレスチナの方からですね、来ている攻撃に対してこう、やっているということだと思うんですけども、ぜひですね、お祈りください。またエルサレムの近くにも着弾してきたということですので、私たち の関係の方々も守られるようにですね、ぜひお祈りしていっていただきたいというふうに思います。一言ですね、共にご質問をお祈りしたいと思います。最初に何かご質問をお祈りをお願いします。
天皇様、ありがとうございます。天の父様、エルサレムの平和のために祈れと御言葉が書かれていますけども、神様、今このような状況を許されていることもありがとうございます。またこうメディアはこう反イスラエルの、論調が強いですけれども、そのこともありがとうございます。また実際に今この、イスラエルの中におられる神様、私たちの関わっていらっしゃる方々、また一人一人、また戦闘で取られる兵士の一人一人を完全に守ってください。またパレスチナにおいても民間の方々を完全に守り、この背後に働くこの様々なこうこの憎悪や、また霊的な攻撃などに関しても主がしかしこれを許すことを通しての栄光を表してくださることをお願いいたします。実際に双方にこう死者が出てしまうことがないように、特別な主の介入と憐れみを与え、またこう、御心の形での終結が与えられるように、またこう今、おられる一人一人を完全に守ってくださることをお願いいたします。
感謝します。お願いします。愛する天の父様、この、イスラエルの状況を感謝します。どうぞ特別な守りを与えて、双方に死者が本当に怪我人が出ないようにしてください。一旦主の解決を与えてくださることをお願いいたします。このことを通してイスラエルの平和が、またこのイエス様の救いが、福音が述べ伝えられていくことができるようにも、どうぞ助け導いてください。イスラエルの時に建てられている首相や建てられている方々の上に特別な守りを与え、必要な御心の判断を与えてくださることをお願いいたします。またパレスチナの方々の主を与えてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてお祈りしていっていただきたいと思います。ちょうどですね、ヨーロッパに、先週ヨーロッパにチームを使わせていただいて、そのですね、間にちょっとそういうことがまずこう始まって大きく始まってきたというのですね、こう、本当にこう今週末の向かってのいろんな神様の宣教が進んでいるわけなんですけども、なんかこう本当に一つのこう印の表れだなということも思います。ぜひイスラエルの働きのためにもお祈りしていきたいと思います。でも神様はいろんな困難な問題を通してですね、いろんなこう神様の働きを進展発展させていかれるので、神様にですね期待していくということをですね、期待していきたいと思います。で、そして喜びの声、賛美の声を上げるということがですね、去年の御言葉の箇所だったんですけれども、私たちがこう喜びの声、賛美の声を上げるとですね、この受けたと信じる信仰も陥ることになるんですけれども、一歩進んでこう感情はですね、喜ぶと言っても全然感情がついてなかったりする時がやっぱあると思うんですけど、でも喜びの声、感謝、賛美の声、神様にこう会い始めていくときに感情が変わってきたりですね、あ、神様は例えばこう、あ、もうすでにリバイバルの門の中に入ってきてるんだってことがこう本当にこう分かってきたりとかですね、霊に開かれてきたりとか、またいろんな神様の働きが起こっていくんですね。そして、本当にもうリバイバル、また自動養護施設の働きっていうのは神様が働いたことなので、もうすでに始まっており、またこう成就していくわけなんですけども、そのことを私たち個人個人の間でもですね、喜びの声、賛美の声を上げ続けるという昨年の御言葉もですね、生きて働いているので、ぜひですね、そのことをですね、日々の生活の中で話していきたいと思います。それとですね、来週はですね、ティーパーティーのティーパーティーミニコンサートというのですね、クリスマスに向けて行います。この場所で、1時からですね、マサトモビル5階ですけども、中央 天神岩町の今度20ですね、ここで行いますので、ぜひいろんな方を誘ってですね、いらしていただきたいと思います。素敵なチラシができてですね、いますので、ぜひですね、今ちょっと行きたいと思います。ぜひですね、ちっちゃいチラシもあるので、用いていっていただきたいというふうに思います。来週ですね、そしてクリスマスに向けて、練習も兼ねて行うということで、インターネットを通して流すんですけども、その次のですね、子ども病院とか、その後のですね、笹栗の方のデイケアセンターとか、そういうところにも行く備えとしてもですね、なしていきたいと思いますので、ぜひ、いろんな方々に用いていただきたいと思います。きれいなチラシを作ってくださる方がいてですね、きれいに、クリスマスらしいですね、チラシを与えられたこと、神様に感謝します。まだ企画のコンサートっていうのは本当に始めたばかりなんですけれども、これからですね、神様も少しずついろんな形で一人一人の賜物、一人一人持ってるですね、賜物を用いていかれるなということを思いますので、一緒に期待していただきたいと思います。月刊誌の12月号が、ね、出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。九州のですね、長崎教会の小野島さんじゃなくて野見山さんですね、野見山牧師ですね、このご主人の救いとかですね、そういうことが載っています。マグロ漁船のですね、船長さんをしていただいて、絶対救われないんじゃないかということですね、言われてたような人だったんですけど、神様はですね、本当に素晴らしい技を出してくださっているということですね、証ですので、ぜひ見ていていただきたいと思います。後でまずちょっとお話ししたいと思いますけれども、あと、バーニー・カルザーさんのですね、証とかたくさん載っています。漫画も載っていますけども、さらにですね、なんか内容が素晴らしいなというのをぜひ用いていっていただきたいというふうに思います。それとですね、向こう新聞が今週も出てますけど、ぜひ読みください。新婚名はですね、今週は、2名はノルボクさんからなんですね。で、イスラエルの様子を詳しく分かりやすく載ってますので、ぜひですね、読んでみていただきたいというふうに思います。そして、アイスラエルでどんなことがあったのかとかですね、どんな神様からの語りかけがあったのかとかですね、よく分かりますので、ぜひ見ておいてですね、読んでいただきたいというふうに思います。それから心ゴスペルのコンセプトを12月ですね、開催するということで、12月7日ですけども、高円寺で行うということですので、ぜひ見ておいていただきたいと思います。これは誰でしょう、サミちゃんですかね、ハートマークの、なんか写真が載ってますけども、用いていっていただきたいと思います。あと、癒しの証がまたたくさん載ってますけども、ぜひですね、いろんな方々に用いていただきたいと思います。そうですね、はい、そしてですね、12月なんですけれども、12月にオーストラリアチームというのがですね、12月3日から、8日まで使わされていきます。ぜひそのためにもですね、お願いください。今まで行ってない大陸というのはオーストラリアの大陸だけなんですね。ですので、これでもう全ての大陸に宣教が進むということになります。ぜひ12月のオーストラリアチームのためにも応援していただきたいと思います。ですね、あと子ども病院のロビーコンサートが12月7日、そして15日は病院のクリスマス会にも出演いたします。で、22日は、笹栗デイケアセンターで、その少し手前の19日は大牟田の介護施設のコンサートという予定になっています。パール秋元牧師がですね、12月24日に、月曜日祝日ですけども、その10時から、こちらに来られますので、ぜひですね、一緒に期待して、いろんな方と誘ってですね、いらしていただきたいと思います。よろしくお願いします。それからですね、きれいなですね、チラシっていうんでしょうか、日本における児童養護施設、設置のための支援ということで、きれいな、なんていうんですか、 チラシっていうんでしょうか、そういうのができてますので、あの支援金送付先とかいろいろ書かれていてですね、いろんなあの状況というのは毎月出るみたいですけども、あのいろんな方々にこう渡すのにですね、ついていて、個人あの児童養護施設のアピールのチラシですけども、来てますので、ぜひ用いていただきたいと思います。それではですね、あのお祈りを、それでは、できたいと思いますけど、先週はですね、あとヨーロッパチームが参加されていました。で、イギリスとベルギーでですね、この集会が持たれまして、市の住宅集会が持たれたのと、あとあの HCI といって、その向こうの、イスラエルをこの、支援するといいますか、そういった代表している方々のヨーロッパのですね方々の、団体との関わりですね、いろんな集会に出たりしました。そしてあのベルギーではその EU のコンフのところですね、建物の中で会議が行われまして、そしてブリュッセルなんですけども、そこの会議にも出席することができてですね、で向こうの方とのいろんな交わりと関わりが開かれてきたということなんですね。具体的にはあのまた今日から牧師がいろんな恋愛でメッセージというかこうお話しされると思うんですけども、あのヨーロッパの働き、今イスラエルの働きが具体的にこう進んでいくということをですね思いますので、一緒に期待してですねいただきたいと思います。あのチェコにですね、サリーさんご一家はいるんですけども、そのサリーさんたちも来られてですね、あのチームに参加していかれたということで、あのいろんなこのチェコをまた、このヨーロッパの働きがさらに具体的に進んでいくということをですね、あの思います。で、まあ、主に期待しまた取り出してですね、あの期待というふうに思います。それではですね、いきたいと思いますけれども、あの今あの主に今年の御言葉はですね、主に栄光を、主に、栄光を私たちの神に帰せよっていうですね、あの、御言葉であります。なので、あのぜひですね、あの日々あの今起こってくることもそうですし、過去に起こったこともですね、神様に返すべき栄光をこう返しておくということをですね、話していっていただきたいと思います。でそれをやればやるほどですね、また神様がこう祝福されるんですね。で、あの神様こんなことしてくださった、神様こんなに素晴らしいことをなしてくださった、神様がこうしてくださって、こんなに良くしてくださったということをですね、私たちが言えば言うほど、神様その言う人って言いますか、主に言うを返す人を祝福されるんですね。なので私たちはあのこう証し、いろんな人たちに話をしたり、この書いたりですね、インターネットで流したりとか、そういう形で、あのまた賛美を通してこう多くの方々にこの恵みを流したりとか、そういういろんなそれぞれですね、与えられた形で、あの神様にですね、栄光を返すということをですね、話していきたいと思います。で、昨日あのこのチラシを作ってくださった方がいたんですけど、でこれをですね、あの私あの、これ英語なんですけど、これ英語にですね、こう直そうと思ったんですね。直そうっていうか、その英語のものを作って、あの配るのより小さいやつを作ろうとしたんですね。そしてあのその時にあの妻とですね、あの妻とどうしたらいいかこうしたらいいかとこちゃこちゃこちゃこちゃやってたんですね。で、私はこうしてこうしてこうしてこうやってあの英語の紙を切って、英語を切ってこういうふうにすればいいっていうふうに言って、まあ、あの2人でこうあでもねこうでもねやってたんですけど、やってみたらこうスーッとできたんですね。そしたらなんかあの見ろ私の言った通りじゃないかみたいな感じですね。どうだみたいな、こうしたみたいですね。どうだよくできただろうみたいな感じですね。持っていったんですね。で、その後ですね、あれと思ってですね、神様栄光をして、神に献上して、今日私の言葉なのにですね、小さなことでもですね、なんかこう、俺がやったんだみたいなですね、なっちゃうんですね。だから本当になんか情けないなと思うんですけど、あのやっぱりこう、栄光を返すっていうんですね、小さいところから出るので、あの日々の中でですね、あの返していくっていうことをですね、言われています。で、証も例えばこう私がこう祈ったからこうなったんですねっていう証をですね、いいんですけど、なんかその人が祈ったから、確かにそうなんですけど、なんかそういう証になっちゃうとですね、あでも先に神様こうしてくださいましたって言ってですね、そしてこのように祈りも導いてくださいましたって言うと、あのちょっと違うと思うんですね。やっぱりこう栄光返すっていうのは結構意識してやるべきものだなってことを思うんですね。ですね、特に日本はちょっと難しいんですね。このためなので個人名は出さないんですけど、こう素晴らしいチラシを作ってくださった方がいて、でなんかこうその人の名前を出さないとですね、世の中ではこう まずいじゃないですか。せっかく作ってくださったのに名前は、まあ、このタイムだから名前出ないですけど、個人名出さないですけど、なんかこう日本人っていうのは何て言うんですか、必ずそう人に栄光が行くようにですね、こう行っていってしまうので、で私たちは「ノリ牧師やっぱり素晴らしいですね」とかこう、ね、こう言われ続けると、こう私のコスタ牧師も素晴らしいですねとか言われ続けるとですね、なんかいい気持ちになってきてですね、それで栄光を取ってしまうとかですね、まあ、モーセみたいにあまりこうみんなにこうこの何ですか、こう水がないとかですね、いろいろ言われて、まあ、この不信仰な民よみたいな感じですね、怒ってしまって、私が水を出さなければならないのかとか言ってですね、水を出してしまって栄光を取ってしまってカナンの地に入れないということがないんですね。謙遜なモーセでさえそういうことがあったので、本当に祈っていくっていうことをですね、話していきたいと思います。で本当に栄光を返し続けることっていうのは神様が喜ばれるので、過去のことにおいても思い出してですね、祈っていただいたらきっとですね、私もちょっと祈っていきたいなと思うんですけど、過去のことで全然気づかないで、実は神様がくださった素晴らしい宮座とか奇跡とかたくさんあると思うんですけど、気づかないでこう過ごしちゃってるんですけど、それは全部神様に栄光を返す必要があるんですね。なので私たちは神様こんなことしてくださった、あんなことしてくださったっていうことをですね、こうまだ返してない栄光に関してはどんどん皆さんですね、返していただいてですね、もう聞いてくれる人がいなかったらこうちょっと聞いてくださいみたいなのがですねいいですけども、聞いていただいてですね、どんどん神様に栄光をですね返してください。神様なしかさったことを証ししてですね、いきましょう。でそれはすごく大事なことであるってことをですね、覚えていただきたいと思います。でそれ自身ですね、昨日のことなんですが、佐賀にですね、佐賀聖会に行ったんですけども、そしたらですね、洗礼があったんですね。で、佐賀の教会の方 の, お母さんで、75歳ですね、方なんですけども、もう病院でこう、がんの末期ということでですね、治療を受けておられて、ちょっともう抗がん剤も使えないという状況なんですけども、でもその中でこう洗礼を希望されてですね、イザヤ牧師と一緒に行ってきたんですけども、あと平成南牧師夫妻とですね、その教会の方と行ったんですけども、すごい喜ばれてですね、そしてこう泣いておられて、そしてゴールデン今年っていいますか、5月のゴールデンの時にこう救われたそうなんですけど、もう一度信仰告白をですね、してですね、イエス様は信じますということをもう一度告白されて、そしてこう洗礼を受けられたんですけど、素晴らしいですね、人材でありました。で本当にその間ですね、いろいろこう病室も持ってくださって、誰も入ってこないでみんなでですね、することができてですね、本当に感謝でありました。祈っていただいた皆さんに本当に感謝いたします。であとですね、佐世保教会でですね、レインボーゴスペルクラブっていうですね、ゴスペルクラブがあるんですけど、佐世保教会ですね。でその方のメンバーがですね、田舎の方に住んでるそうなんですけど、くんちがあるそうなんですね。で佐世保にもくんちがあって、長崎のくんちは有名ですけども、普通くんちっていうのは神道系のですね、神社とかがされるみたいなんですけども、もともとはクリスチャン迫害のために始まったやつなんですね。庭見せって言って、庭を見せて自分はクリスチャンじゃないということを証明してもらうとかですね、そういう感じなみたいな、そういったこう、クリスチャンを迫害する祭りでもあったわけなんですけど、で信徒の町なんですけど、なぜか佐世保ではその町は仏教の町なんですけど、くんちをやるそうなんですね。それでなんか集まって飲みや歌いやとかこうやるそうなんですね。でその時に何か出し物はないかとか言われてですね、でその方が姉妹がですね、祈ったら大ハッピーデーがやったらいいんじゃないかって思いが来たそうなんですね。それで町の方にお話ししたらですね、どうせ断られるだろうと思って行ったらですね、それはいいって言われてですね、でやることになったそうなんですね。それでなんとその今日のお祭りの時にですね、こうみんなが飲み屋が大屋で300人ぐらいいるそうなんですけど、その町内でですね、こう歌ったそうなんですね。でいつもはなんかこの演壇で何かやっててもですね、みんな飲んだり食べたりしてて、みんなこうやってることをあまり気にしなかったりするみたいなんですけど、そのゴスペルクラブの人たちがやった時はみんなこう 箸が止まってですね、どんどん止まってですね、それでこうじーっとこう見てたそうなんですね。それで終わりの頃はですね、こうその客席に出て行って、こうみんなと一緒にこう歌わすんですね、ホーハッピーデーをですね、そしたらもうすごい大受けでですね、よかったとか言ってですね、来年もやってほしいとかですね言われたそうなんですね。で本当に神様が働いてくださったってことなんですね。で普通ですね、まあ、クリスチャンにとってそのクリスチャン迫害のお祭りですから、まあ、インターネットがあるからなんですけど、そういう祭りなくなるようにとかですね、普通はそういうふうに祈ったりするわけですね。でも神様はそのただ中にこうね、チャンネルを使わせて、そういう、逆にですね、本当にこう賛美を通しての働きっていうのを、ね、人々の中に出しておられるというと面白いなというふうに思います。でこれからいろんなこう賛美を通しての働きっていうのがですね、起こってくるんじゃないかなというふうに思います。もう何でもかんでもその偶像 の祭りに参加したらいいということではもちろんないんですけれども、神様に導かれた時には逆にそういうところに行って賛美をするっていうのですね、素晴らしい神の働きがこれから起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。それではですね、今日の御言葉のところに入っていきたいと思うんですけども、今日は、サムエル記の第1ですね、15章のところを見ていきたいと思います。サムエル記第1の15章の22節のところですね、もう一度お見出します。するとサムエルが言った、主は主の御声に聞き従うことほどに全種の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の都合に勝るです、ね。今日はこの箇所からお話していきたいと思うんですけれども、この神様に聞き従うことというのは、ね、すごく、素晴らしい祝福であるわけなんですね。アブラハム この信仰出発を見てもですね、あなたの故郷はあなたの父の家で、しかし別に行きなさい、そうすればあなたを祝福しっていうのが書かれてますよね。だからこのそれぞれこう語られてくることがあると思うんですけど、その言葉にですね従うっていうことが重要であります。3番の方は491ページになりますけど、2番の方はもうちょっと、手前だと思うんですけど、サムエル記第1の15章ですね、15章の22節になります。でですね、ですので私たち一人一人に神様を語られることってあるんですね。それを聞くっていうことはすごく重要なことであります。そして聖書に出てくる人たちがその歩みしていたように、聞き従うこと、神様が言われることを私に語ってくださることを聞いて、そして私に語ってくださることに従っていくっていうことですね。それがすごく本当に祝福のもといであり重要な鍵であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で今日はこの、サウル王様とサムエルと このお話の中で起こっていることなんですけれども、まあ、有名な箇所なんですけれども、イスラエルにですねサウル王様っていう方が建てられていたんですね。で、まあ、イスラエルが王を欲しがってサウルっていう王様を建てたんですけれども、建てられたんですが、でその王様にですね命令が下されたんですね。15章の1節からお読みいたします。サムエルが預言者ですね。サムエルはサウルに言った、主は私を使わせてあなたに油を注ぎ、そのためイスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこうおっしゃられる、番組の主はこうされ、私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。アマレクっていうのはですね、このイスラエルが出エジプトしてきた時に、その敵意を持ってイスラエル この後ろの落後者というか、そういう人たちをこう殺したり攻撃してきた人たちだったわけですね。それでそれに対する神様がこう罰すると言ってるんですね。そして3節、今言ってアマレクを打ち、その全てのものを清潔せよ、容赦してはならない、男も女も子供も血の身も牛も羊もラクダもロバも殺せってですね。でここで清潔しなさいということをですね命令されるわけなんですね。で旧約自体はそういうことがよくあったわけなんですね。でその時に、これはサムエル預言者を通してサウルに語られたことであったと思うんですね。でサウルはそれをこう聞いた 言葉を、神の言葉を聞いたわけなんですね。であの私たちは誰でもこう神様を語ってくださるんですね。今は預言者を通してもちろん今も語られることがあります。で 今日も礼拝の中で預言がありましたけど、語られることがあります。 でも新約時代の預言は吟味しなくてはいけないんですね。旧約時代は本当の預言者は間違いなかったんですけども、新約時代は間違いを含むんですね、吟味しなさいと聖書にありますので、こう吟味しないといけないんですね。で、まあ、でも預言として語られることは直接語られることがありますね。それからこのサムエルの頃は聖書が完成していませんでしたけど、今は聖書が完成しています。なので私たちは聖書を読むと神様がいろんなことに何て言ってるのかっていうことをですね、知ることができるわけですね。なので聖書を読むとですね、聖書を読むだけで私たちは強められますし、語りかけを受けるですね、いろんなですね、またどうしたらいいかっていうことを判断することができます。で、ですから直接語られる、予言を通して語られたり、また説理を通して語られていることもありますし、御言葉を通して語られることもありますしですね、また教会を通してですね、今感謝しなさいとかですね、いろんな教会を通して神様が特に語っておられることもあります。でそのことにこう従っていくということもですね、大きなポイントであるわけですね。ですから私たちはいろんな形でこう神様が私たちに語ってくださるんです。で誰にも語ってくださるんですね。でこの預言者のサムエルという人がここに出てくるんですけど、彼は少年の時ですね、神様の声が分からなかったんですね。で彼は直接主の声を聞くということを体験したんですね。でサムエル、サムエルって夜中起こされてですね、でこれはその祭司エリに仕えていましたから、エリのところに行ってさ、お呼び呼ばれましたかって言ったらですね、私は呼んでいない、お休みって言ってですね、こう寝かせるわけなんですけど、そしたらまたサムエル、サムエルって呼ばれてですね、あ、お呼びになりましたかって言ったらですね、私は呼んでない、お休みとか言ってですね、でまたサムエル、サムエルって言われてですね、そしてあれは3度目に行った時にもうエリがですね、これは神様がこの子を呼んでるっていうふうに分かって、今度呼ばれたらですね、主をお話しください、主はここにおりますって言いなさいって言ったんですね。そしてサムエルはそこで神様の言葉をこう聞くわけなんですね。でそこからこのサムエルは預言者としての歩みとか働きが始まっていったわけなんですね。で少年であってもサムエルはもちろんそういう働きに召されたということはありますけど、子供だったら子供に分かるように神様を語ってくださるんですね。今 CS でこう子供たち学んでいますけど、子供には神様語られないってことないわけですね。子供にも神様語られて、その子に分かるように語ってくださるんです。小児科の先生がですね、子供病院とか小児科の先生はこう穏やかな顔の人が多いんですけど、やっぱり子供を相手にしてるとですね、だんだんああいう、 こう優しい顔っていうんですか、そういうのになるのかなと思うんですけども、まあ、大体がですね。で神様も私たちがこう子供には、まあ、人間でも子供には子供に分かるように言いますし、大人には大人に分かるように言うわけなんですけども、そのように私たち一人一人に分かるようにですね、教えてくださる、語ってくださる方であるということを覚えていただきたいと思います。ですね、でも自分では語られないと信じていたりですね、すると、それはこうその不信仰になってしまうので、聞こえないということが起こってくるんですね。だから自分にも語られると信じる必要がありますし、また自分はですね、今ですね、いろいろこう あまり状況が良くないからですね、自分はあまり神様に従ってないから神様語られないんじゃないかとかですね、そういうふうに思ってはならないんですね。で神様は、罪を悔い改める必要がありますけど、罪人の私たちを愛してるんですね。だから私たちがどんな状況であっても語ってくることができるわけです。だから私たち一人一人にこう神様を語られることはですね、日々一人一人にあるんですね。なのでそれをこう聞くっていう姿勢をですね、持っていっていただきたいと思います。今回イスラエルに行くときに、イスラエルチームが出るときに佐々木さんはですね、全て重荷を負っている人、疲れている人、私のところに来なさい、私があなたのところを休ませてあげようっていう言葉が与えられたんですね。で、イスラエルに行って休むんだなっていうことをですね、こう示されたときに、本当にこう経済も与えられて、その後実際に行くことになったということなんですけど、やはりこう 言葉っていうのはですね、神様私たち一人一人にこう聖書を読むときに、さまざまな形でこう言葉をくださいます。で、言葉をですね、こう受けるっていうことが本当に幸いであるということを覚えていきたいというふうに思います。ですね。で、一人一人に語っているということを覚えていただいて、そして、ここではそのサウルはそのアマレクを打ちなさいっていうですね、征絶しなさいということをここでははっきりとこう命じられたわけなんですね。で、4節からまたお見せします。そこでサウルは民を呼び集めた。テラエムで彼らを数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。全部で21万集まって、そして戦いに行ったんですね。そしてこのアマレクという町に行って待ち伏せして行ったわけなんですけど、最初はこう神様に従っていったんですね。でケニ人という人たちをですね、イスラエルによくしてくださったケニ人という人たちを逃がしてですね、あなたたちを一緒に滅ぼしたらいけないからと言ってですね、逃がしてあげるわけです。でそしてアマレクをこう征絶しに行くわけですね。で、7節からまたお読みします。サウルはハビラからエプソンの東にあるシェルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人をアガクを受け取りにし、そのためは残らず剣の刃で征絶したです、ね、でここからですね、神様の言葉を従わなくなっていってしまうんですね。全てを殺しなさいって言われてたんですけど、征絶しなさいって言われたのに、そのアガクを受け取りにしってですね言われています。それだけじゃなくて9節、しかしサウルと彼の民はアガクとそれに超えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを精絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを精絶した。だから良いものを惜しんでですね、アガクとか王様とか、それから牛や羊の最も良いものを惜しんで、取っといたんですね。そして他のものは精絶していたということなんですね。だから自分たちが良いと思うことに、従っていった。ですから サウルという人はですね、こう神様の言葉が第一ではなかった、全てではなかったんですね。自分の良いとすること、人の良いということを大切にしていったわけなんです。で、そして神様の言葉をこう退けてしまっていったんですね。新約聖書に百人隊長という方が出てくるんですけども、彼はこういうふうに言うんですね。イエス様に対してお言葉をください、そうすれば私のしもべが癒されますっていうんですね。言います。自分が軍隊に所属していて命令を受けたらその通りしなくちゃいけないから、神様の言葉は権威があるから、神様が語られたらその通りになるから、お言葉をくださいって言ったんですね。で、百人隊長にとって神の言葉が全てであったんですね。そして百人隊長はその神の言葉が全てであるって信じていたわけなんです。で、私たちはこう語られてもこうサウルのように別なことが第一になってしまうんですね。自分が良いと思うこととか別のことが良い第一に なってしまうと、こうその曲がってしまうということをですね、最初語られていて、最初は従っていくんですが、こう曲がっていってしまうということをですね、言うことができます。なので私たちはこう神様の言葉を第一にですね、このそれを第一に求めるということをですね、なしていきたいというふうに思うんですね。で、そして、その後ですね、言葉10節からしますけども、その時サウルに次のような種の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる、彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。それでサウルは怒り夜通し主に向かって叫んだ。翌朝早く、サウルに会いに行こうとしてきた時、サウルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに作られました。サウルはという王様はですね、もう勝利したので、もう自分のために記念碑を建ててしまったってここに書いてあります。今年栄光を神に着せよう、私たちの神に着せようという言葉が語られているんですけど、彼は本当にですね、自分に栄光を返してしまったんですね。そして自分の記念碑を建ててってしまったわけなんです。で、本当にですね、この栄光を 取っていってしまったわけなんですね。そしてもうちょっと読みますけども、13節、サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました。サムエルはサウルのところに行った時にですね、サウルは私は主の言葉を守りましたって言ったんですね。なんと彼は 神様の言葉をこう知るだけでしまったということはですね、そのことさにも気づいていないんですね。今日は失敗してしまったって、そういうふうに思ってるんだったらまだあれなんですけど、失敗したとも思ってないんです。気づいてもいないということなんですね。私は主の言葉を守りましたってこう言ってるわけなんですね。で、サウルはこう、サウルっていう王様は自分を本当に正しいとしていたんですね。で、その自分を正しいとしているときにこう分からなくなってしまう、気づかなくなってしまうということなんですね。で、私も本当に恥ずかしいんですけども、この自分の子供がですね、本当にこう教会に来れなくなってしまったりとか、そういうことが起こってきたときに、初めてですね、自分が間違っていたということをですね、こう気づくんですね。で、自分は正しいと思っていると、もちろん言ってることは正しかったかもしれないですけど、神様の御心でないことをこう推し進めてしまったり、霊的な傲慢といいますか、自分は正しいと思ってやってしまうことがあるわけですね。でもそれは神様の御心でなかったりするわけですね。で、自分は正しいと思っていると気づかないんですね。こう神様の言葉を知り解けてしまっていたり、ですね、神様の言葉を曲げてしまっていてもわからないということですね。ですから私たちはいつも自分が正しいってところに立たないようにですね、本当にこう減り下る必要があると思うんですね。で、減り下る必要があります。そして、この師匠を正しいとしていく必要があるんですね。で、続きを見たします。14節、しかしサムエルが言った、では私の耳に入るあの羊の声、私の耳に聞こえる牛の声は一体何ですか。メーとかですね、モーモーとか聞こえるわけですね。今ちょっとクリスマスで練習しないといけないんですけど、声がですね、聞こえてきたわけですね。で、じゃあ、なんでああいう声が聞こえるのかっていうわけですね。それでサウルはこう言い訳をするわけですね。15節、アマレク人のところから連れてきました。民は羊として最も良いものを信んだんです。あなたの神主に生贄を捧げるためにその他のは整列しました。他のところでは前にはこう、サウルと彼の民はって書いてあるので、サウルも惜しんだんですね。でも民のせいにしてですね、イスラエルの民が羊と牛の良いものを惜しんだので持ってきたっていうことを言ってるんですね。で、16節、サムエルはサウルに言った、やめなさい、先は主が私におっしゃったことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った、お話しください。サムエルは言った、あなたは自分では小さいものに過ぎないと思っておいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎイスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を聖絶せよ、彼を絶滅させるまで戦え。はっきりとこう語られていたんですね。で、あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、ぶんどり者に飛びかかり主の目の前に悪を行ったのですか、というわけですね。でもこれ、それでもまだこうサムエルは言うんですね。あ、失礼します。サムエルはこういうふうに言うんですね。20節、サムエルはサムエルに答えた、私は主の御声に聞き従いました。まだ聞き従ったというふうにこう言ってですね。そして主は私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の音楽を連れてきて、アマレクを聖絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に献金を捧げるために聖絶すべきものを最初のものとして本当のものの中から羊と牛を取ってきたんです。もう生贄を捧げるためにいいものを残してきたんですよというふうにですね、こう言ってるわけなんです。でも、今日のところなんですけど、22節ですね、お見せします。するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは子羊の死亡に勝るですね、と言われたんですね。で、どんな素晴らしい生贄よりも神様は神の声に聞き従うことを喜ばれるんだということをですね、言ってるわけですね。で、聞き従うことがですね、本当にこう、を神様はこう求めている。で、これは私たちに対しても言っていることであるわけなんですね。神様は聞き従うことを求めているということなんですね。で、ですから私たちはこの神様喜ばれるだろうと思ってこういうことをしないことをすることよりも、神様やることをするですね、あなたはこれをしなさいとか、あなたはこれをしなさいとか、あなたはこれをしなさいとか、またこうしてくださいということを、そのことに聞き従うことですね。それがこの 祝福であり、またポイントであるということをですね、覚えていただいて、神様、いや、こっちの方がいいですよとかですね、例えば夫と妻だったらですね、あんまし例がちょっとあれなんですけど、夫と妻だったらですね、例えば夫がですね、コーヒー入れてくれって言ったとしますとですね、妻がですね、いや、コーヒーより緑茶の方が体にいいとですね、カテキンも入ってるし、あなたはこっちにしなさいって言ってね、お茶を持ってきたとしますね。そうするとこうご主人はコーヒーを入れてって言ったんですけど、奥さんはその良い方に考えて、夫のためを考えてるんだけど緑茶を持ってくるんですね。それはでも聞き従うこととは違うわけですね。ご主人が言ったことをやってくれるのが一番嬉しいって言いますか、いいわけです。まあ、もちろんその夫婦の場合は実際にその健康のことがあったりですね、実際に奥さんの言うことが正しいことがたくさんあるんですけど、で奥さんの言うことに無視してると大変なことになるわけなんですけど、でも基本的に夫に従うというところがないと、やはりこう、本当の意味でその夫の求めていることというのは、まあ、助けるとか夫を求めていることはできないわけなんですね。なので私たちは、まあ、夫と妻の関係で言いましたけど、神様と私たちの関係も神様が言われることを聞き、神様が言われることをなすということをですね、そのことを求めていきたいと思うんですね。どうしてもこう余計なことをしたり自分がいいと思うことをしたりですね、そっちの方に行きやすいんですけど、でも神様が本当に何て言ってるのか、神様が言うことをなすことが祝福であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で最後に九州のですね、牧師の方が家庭でですね、起こった最近の証をですね、したいと思うんですけど、ある牧師の方はですね、娘さんが2人いるんですけど、1人が保育園に行ってるんですね。で保育園に通っていてですね、で女の子なんですけど、で今日は朝起きてですね、今日はどこに行くのって言われるとですね、今日は保育園に行くってですね、まあ、長崎に行ったりこっちに来たりいろんなところ行きますから、今日はどこに行くのって聞かれた時に保育園に行くっていう答えるとですね、やだーって泣き出すそうなんですね。であれどうしたんだろうかと思ったみたいですけど、最初はで毎回言うそうなんですけど、でもまあ自分が不登校してたこともあってですね、こう引かない方がいいって言いますか、自分でこう連れてってですね、保育園に連れて毎回でも連れていくそうなんですね、泣いててもですね、で連れて行ってでも連れていくんですけど、でもどうもなんか様子がおかしいと思って見てたらですね、その子が自分の子が入っていくとですね、他の子がこう雲の散らすにみんないなくなっちゃうそうなんですね。で実はいじめがあってですね、いじめを受けているそうなんです。でその子供たちの中でこのシリーダーシップを取っている子がいて、そしてその子がですね、迫害といいますか、それをですね、その牧師さんの子供に迫害を始めたわけです。そしてみんながそれにこう習っていってしまったわけなんですね。でなぜそうなったのかといいますと、その牧師さんたち知らなかったんですけど、日曜日ですね、保育園なので皆さんご両親が働いている家がほとんどであるわけですけど、日曜日にこうだからその催し物があるわけですね。でいろんなことを練習して日曜日にこう本番があるわけなんですけども、礼拝に行くもんですから全然こう日曜日のその催し物に出ないわけですね。でその PTA のですね、その保育園の中の PTA の中のある方にこう睨まれちゃったわけですね。この人たちはおかしいっていうことですね、日曜日いつも来ないっていうことでこう睨まれてしまったわけなんですね。でその人の子供がまたその迫害してる子だったんですね。そのみんなまとめてる子だったんですね。で親が言うからやっぱり子供もそれをこう習ってですね、あの子はおかしいってことになって、こう迫害が始まっていじめが始まってしまったんですね。でも先生もなんかどうすることもできないみたいで、まあ一人ぼっちでいてもですね、まあ、先生はちょっとお世話をするぐらいだったみたいなんですけど、でその時お神様に祈ったそうなんですね。で自分の子供のことなのですごく悩んだそうですけど、 そして普段はこう感謝できるんだけど、自分の子供のこととなると感謝できなかったりですね、したそうなんですけど、でもやっぱり彼女が祈るとやっぱり感謝しなさい、徹底して感謝しなさいということを語られてですね、でこうまずじゃあ感謝しましょうってことになったんですけど、まあ、奥さんの方はですね、自分の子供ということもあってもう必死になってこう感謝してたみたいですね。でしばらく何も変わらなかったんですけど、でしばらく経ったらですね、そのいじめた子のお家がですね、引っ越しちゃったんですね。やったと思ったんですね。でそしたらですね、なんとどこに越してきたかというとですね、自分たちのアパートのすぐ上だったんですね。すぐ上の部屋にですね、この一番いじめてたですね、その家族ですね、その子供さんと親が PTA のそのポイントの人が越してきちゃったんですね。それでうわーっていうことになって、感謝して祈ったらそういうことになってしまってですね、うわ神様これはどういうことなんでしょうかって言ってですね、でまあ牧師のはですね、まあ、外に出ていくことが多いからいいんですけども、奥さんは例えばゴミを出しに行くと毎朝会うとかですね、一番会いたくない人に毎朝会ってこう挨拶をするわけですね。 でも、まあ、そこは引かないでこう挨拶してたそうなんですけど、そしたらですね、誤解が解けてきてですね、やっぱりこの人たちおかしな人たちじゃなかったっていうことはですね、誤解が解けてしまって、それでですね、そこからこう逆転していったそうなんですね。でその親が あの人たちはおかしい人じゃないっていうふうにですね言い始めたら、この子供もですね、親の鏡ですから本当に子供もですねすぐ変わってしまって、それでそのクラスにいじめが全くなくなっちゃったそうなんですね。今その子供さんは喜んでですね、保育園にこう通えるようになったそうなんです。でもきっとですね、その越してきた方に何か神様のポイントがあってですね、この方も救われてくるんじゃないかと思うんですけども、神様の言葉っていうのはですね、本当に真実であります。で神様に従っていくときに、本当に神様の逆転をなされ、また技をなされるんですね。で、まあ、単純にですね、感謝しなさいと言われたら感謝していくっていうことをですね、なしていきたいと思います。この、野見山さんという方の赤字が12月に載っているんですけども、本当にご主人がですね、こう厳しい、ものすごい迫害する方だったんですけども、そしてでもご主人は必ず救われてこうなるっていう、こう神様が示していただいてたんですけど、脳梗塞になってしまってですね、まあ、死の淵をこうさまような形になってしまって、もうすごく揺るがされたんですね、自分の信仰も。でも毎朝毎朝この想定で、そのご主人がこう脳梗塞になったことを感謝しますっていう、こう喜びの声、賛美の声を上げ続けていたんですね。そうしましたら、ご主人が、まあ、少し治ってきたんですけど、そしてある時このリハビリにこう、もうちょっと良くなったらリハビリにこうすぐ出されるそうなんですけど、階段を登るようにこういきなりですね、こうリハビリの人にこうこう導かれたそうなんですね。それで俺を殺す気かって言って怒ったそうなんですね。でそしたら階段登りで死んだ人はいませんっていうんですね。その若いけどなんかすごいしっかりな人ですね、その人が切り返してですね、それで登ってもらったそうなんですね。そしたらこうずっと登ってて6階までなんとですね、この間までこう心臓で倒れてた、脳で倒れてた人をですね、こう登ったそうなんですね。で6階まで登った時にですね、涙が出てきて、神様がいるって分かったそうなんですよ。不思議なことなんですけど、で今まですごい迫害してきたご主人なんですけど、そこで神様が初めているって分かって、そこからもう教会にですねずっと来るようになったそうなんですね。今本当にこう癒されてきているんですけども、神様の言葉に従うということ、私たち一人一人今年ですね語ってこられることがあるんですね。でいろんな問題に関してもそうですし、これからのことに関して主が語られることをですね聞いて従っていきましょう。で今年素晴らしい栄光をですね神様が表してくださるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。神様が語られることは素晴らしい、この最善であり知恵があり、また神様が語れることがこう本当にこう私たちの思いを超えて素晴らしい逆転と勝利を表していかれることをありがとうございます。どうぞそのあなたの言葉に私たちが単純に従っていけるように、どうぞ導いてください。神様言われることを通りになして歩んでいくことができるように、それが小さなことであっても行っていけるようにどうぞ導いてください。感謝します。イエスのために一言だけお祈りいたします。悪いところがあるかとお祈りください。また短くプレートの時を持ってお祈りしてまいりましょう。 お願いします。愛する天父様にも私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。イエスキリストによってこの病のような力を縛る、イエスキリストによって人々の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛の方が癒されます。イエスキリストによってその方の頭痛、その方の力を縛る。ある方はですね、ナーマンのように7回こうヨルダン川に沈みなさい、そうすればあなたは癒されますという、なんかこうそういった形の語りかけを受ける方がいます。でその方はこう最後までやり遂げるときに確かにそのマザーが起こってくると幸せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤと賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。仰ぎ声願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。それではお知らせ。